はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
ポケモンが始まってちょうど1週間ですかね。
そうですね。
まだね、立ち止まってポケボールを投げてる人が多いんですけれども、はい、まあ、私が発見したことといえばね、あれは目的がないので好きな人やればいいと、
はい、
で僕が一番いいと思ったのはね、渋滞したタクシーの中で時速20キロ以下のね、充電しながらやるのが一番いいと。それがね一番楽しいと。
あ、安全ですしね
暇つぶしになるのでね、
はい、なんか日本だけにしかいないカモネギとかは日本しかいない
って。ここ
に、
あ、
本当ですか。とか言って私はあんまり出歩いてない。もう私荒川界隈と日曜日にようやく始めたんですよ。
カモネギいるよ。
あ、いっぱい取れてる。
言ってんの。
はい、って書いてあります。読みます。
僕もねレベルは結構いったんですけれども、カモネギが一番嬉しかったな。これもタクシーの中で撮ったんじゃないかな。ポケモンの話ばかりじゃなくてですね、今週は金融緩和もありましたし、いろいろあったので、そこら辺にね触れていきたいなというふうに思いますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。G20 は中国成都で財務省中央銀行総裁会議を開き、世界経済の成長を支えるために金融、財政、構造改革の政策を各国が個別に総動員するとの共同声明を採択しました。
まあ、あのマーケットはね、イギリスの EU 離脱決定後結構ね力強く戻って安心感はあって、まあ、それがアメリカのね利上げがまた年内あるかもしれないという見方につながっているわけですけれども、まあ先を見るとですね、来年の春にオランダとフランスで総選挙があり、また大統領選挙があり、秋にはねドイツの選挙があると、まあ各国いろいろなことが起きていて、このまま金融市場がうまく回るのかどうかっていうね懸念もあるわけです。日銀はね今週動いたわけですけれども、各国としてもやれることをやるという合意のもとに、とりあえず日本は動いているという感じもしますけどね、やっぱり先行き不安感が拭えないのが今の世界経済であり、まあマーケットもね今は強いけどどうなのかなという感じがしますよね。
国際オリンピック委員会は緊急理事会を開き、国ぐるみのドーピング違反を行ったとされるロシアのリオデジャネイロオリンピックへの参加の是非について、競技ごとの国際連盟に判断を委ねることを決定しました。競技団体ごとに判断は分かれています。
これはねまた後で取り上げます。
アメリカのヤフーは主力のインターネット事業をアメリカの通信大手ベライゾンコミュニケーションズにおよそ48億3000万ドルで売却することで合意したと発表しました。ネット事業からは撤退します。
まあね、ヤフーって言えばネット時代の幕開けにね、一番最初に僕らが覚えた名前の一つですよね、検索エンジンとしてね。でも次々に乗り越えられていっちゃったという経緯があって、まあこの問題はまた後で触れたいと思います。
三菱東京 UFJ 銀行は2018年をめどにスマートフォンをキャッシュカード代わりにして ATM から現金を引き出せるサービスを開始する方向で検討しています。セブン銀行が来年春に実施する予定で、三菱東京 UFJ 銀行が導入すれば大手行では初となります。
フィンテックも含めてですね、新しい金融のツール手段というのがどんどん出てきているなという感じがしますよね。まあ、スマートフォンをキャッシュカード代わりにしてという、それかざすだけではキャッシュは出てこないんじゃないかなと。もしそんなことしたらね、スマートフォン盗まれた人は大変なことになるし、まあ、そこら辺はどうなるのかというのはねまだ分かりません。これ2018年の話なので、 銀行がやることなので、セキュリティを確かめながらと高めながらということなんでしょうけれども、まあ新しいね金融のツールが生まれてくるのはいいし、まあそれよりもですね、キャッシュというものの価値が下がっていくのが流れじゃないかと思うんですよね。そこら辺を三菱さんがどう考えておられるのかなという感じがしますよね。
安倍総理大臣は福岡市で講演し、来月2日に閣議決定する経済対策について、事業規模で28兆円を上回る総合的かつ大胆な経済対策をまとめたいと表明しました。
低所得者に対するね、現金給付とか、まあいろいろ中身があってですね、まだその確定はしていないんですけれども、ちょっとね、規制緩和とかね、そういう日本経済を根本のところから力づける、活力を持たせる措置がね、どのくらい含まれるのかっていうのに興味がありますよね。で、規模だけだとね、28兆円ってこれすごいですよ。まあ、真水がどのくらいなのかということと、これに揃えて日銀がね、ETF の増額をしたという印象もありますから、一応カードは揃ってきてるけど、じゃあそのカードがどのくらい有効かっていうのはね、ちょっとわからないですね。
スマートフォン向けゲーム、ポケモン GO を手掛ける任天堂の関連会社、株式会社ポケモンは、ゲームの周辺機器ポケモン GO プラスの発売を当初予定していた7月末から9月に延期しました。
まあ過去2週間ぐらいね、あの任天堂の株価はもう乱高下してね、でも任天堂にとって一番ね収益が出るかもしれないポケモン GO プラスの発売ね延期というのはちょっと同社にとっては痛手なのかなというのと、これポケモン GO を立ち上げるとね、アプリをね作った、ソフトウェアを作ったのはナイアンティックっていうね会社なので、これがソフトウェアアプリを作っているわけですよね。だから任天堂そのものはねそれほど儲けるわけじゃないっていう発表文もありましたし、そこら辺はマーケットとしてはですねしっかり見ていかなきゃいけないのかなという感じがしますよね。
アメリカのボーイングはジャンボの愛称で知られる大型機ボーイング747の生産中止を検討していることを明らかにしました。航空業界では燃費が良く使い勝手がいい中小型機へ需要がシフトしています。
ねえ、やっぱり一時代を築いたね、飛行機なんですけれども、ちょっとね、燃費効率が悪くなっちゃったと、使い勝手も悪いということでね、最終的に決めたわけじゃないんだけれども、まあ僕らとしてはちょっと残しておいてほしいな、数機はという感じがしますよね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会で金融政策の現状維持を決定し追加利上げを見送る一方、声明で短期的なリスクは弱まってきたとの認識を示しました。
これはまた後で取り上げます。
ソニーは電池事業を来年3月末をめどに村田製作所へ売却すると発表しました。ソニーの電池事業は1975年に始まり、1991年にはリチウムイオン電池を世界に先駆けて商品化しました。
まあちょっとこれはね意外な感じがすると同時に、まあそうだろうなというね、要するにその先行してソニーが開発したことは確かなんだけれども、技術的にですねその韓国勢中国勢に追いつかれるようなものであったということは確かだと思うんですね。一方で村田製作所はですねこの部門が工場もないし作ってもいないということで、まあ相互補完的なのかなと。だからまあソニーがこの売却益をどう使うかというところが一番ポイントなのかなというふうに思ってますね。画像センサーとかねそういうところが強いんで、まあそれを強めると同時にじゃあ他に何をこう作っていくのかというところがねポイントかなというふうに思いますよね。
日銀は金融政策決定会合を開き追加の金融緩和を決定しました。現行のマイナス金利付き量的質的金融緩和を拡大し、 ETF 株価指数連動型上場投資信託の年間買い入れペースを3兆3000億円から6兆円に増やします。
まあこれはすぐ後で触れます。
今週のニュースファイルでした。
不動産売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は人工知能によって相場価格を瞬時に算出、誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。 まずは日本とアメリカの金融政策ですが、FRB は現状維持、はい、日銀は追加の金融緩和を決定しました。
アメリカのね、FOMC の声明を読んでみると、離脱後の動きがですね、やっぱり強かったと。つまりマーケットも強かったし、アメリカの経済を示す雇用統計とかね、そういうところが強かったということで、だいぶ景況感をですね、強くした。はい、つまり5月の雇用統計がね、非常に悪かった後、少し様子見ということで、もう年内は利上げはないんじゃないかというところまでマーケットの見方は傾いたわけですけれども、はい、6月のね、統計が強く出た後はですね、これはなかなか強いぞと。でも、イギリスのね、EU 離脱があるのでどうなるかわからないから、まあ、7月は見送るだろうというところまで来たんですけども、FOMC の声明読むと、まあもしかしたら9月にも、遅ければ12月にも利上げがあるかもしれないと。まあ、9月はね、大統領選挙の直前なので、はい、どうかなという気持ちはあるんですけれども、今のアメリカ経済の強さから見れば、年内にね、0.25% の利上げがあってもおかしくない。ジョージ委員がね、0.25% の利上げをもう今回も主張して、これ異論になったわけですけれども、今回の据え置きは予想通りでしたということですね。ただ、声明を読んで非常に考えたのは、やっぱり、ブレグジットの後のマーケットの動きというのはですね、FRB のイエレンさんにとってもちょっとびっくりするぐらい良かったというふうに見てるんじゃないでしょうか。だからなんかね、イギリスが EU から離脱したら世界大変なことになるって騒いでた人にとってみればなんだという印象さえありましたよね。で、一方でその日銀がですね、金融緩和、新たな金融緩和という形で出たのは、やっぱり物価とか経済をめぐる状況がね、日本とアメリカで大きく異なっているということの証左だと思いますよね。で、とにかく日本はですね、物価が上がらないですよね。
はい、
で、日銀の役割は2年をめどに物価上昇率を 2% に持っていくという約束だったのに、今朝方もね、消費者物価がまたマイナスになったと。これで4ヶ月連続のマイナスだと思うんですけれども、これは結構ですね、効いたし、かつ今政府が経済対策をまとめている、まもなく発表する最中であるので、まあ G7 でね、あらゆることをするって言った手前、
はい、
金融政策として、何もしないっていう選択肢はなかったんだと思います。ただし、今までの黒田さんのやり方とちょっと違うのはね、私はね、組み合わせになると思ってたんですよ。つまり ETF の購入を増やすとか、量的金融緩和の国債の買い入れをね、少し増額するとか、またはマイナス金利の深掘りをするとかね。なんか、二つぐらい組み合わせて、バズーカ的な雰囲気を出すのかなと思ったら全然それをしなかったですよね。
はい。
つまり ETF の購入を 3.3 兆円から6兆円に増やすということだけですよね。黒田さんは就任以来バズーカ2発打って、その次はマイナス金利というみんながびっくりするようなことをやってきたんだけれども、イギリスやアメリカからはですね、そんな驚くべきことばっかりやって、それは金融政策なのかという批判もあった中で、今回はやっぱり少しおとなしめのね、で、おとなしめっていうところが、発表直後の株価の下落につながってですね、円高も進んだわけですけれども、まあ終わってみればね、円高はちょっと進行したんだけれども、株はね、小幅高で終わったということは、日銀としては安堵はしているんだろうと思います。で、一方でそのアメリカの金利はね、もしかしたら上昇してくるかもしれない。でもね、それほど10年債、30年債上がってるわけじゃないんですよね。アメリカの長期金利は上がってるわけでもないので、まだしばらく様子見のマーケットなのかなという感じがします。で、思ったのは、やっぱりその日本経済に取り付いている、そのデフレ圧力の強さというものをね、まあ円高もありましたし、どうやって乗り越えていくのかっていうのは日銀にとっては非常に大きな課題が突き刺さったんじゃないかなと。で、それをどうやって乗り越えていいのかですね、実は黒田さんや日銀の方々も迷っておられるんではないかなというふうに思いますね。
はい、
今回の黒田さんの記者会見も聞いててね、結構強気だなと思ったんだけど、物価目標をね、本当に達成できるのかなと。もう就任以来ね、課題の期間が経つのに目標がいくつまでも達成できないっていうのは放置できないんだろうなというふうに思いますね。まあマーケットはハリコプターマネーとかね、いろいろ噂があったんですけれども、所得も低い方々、その対象者は2200万人もいるらしいんですけれども、はい、そういう方々に、まあ来年の夏1万5千円ずつということでね、でも、それ考えてみたらヘリコプターマネーに近いなとも思ったりして、じゃあそれで日本の商品が盛り上がるかってそうでもないので、結局、先行きに対する自信の問題なんですよね。ただもらったって誰もね、これが自分の力で得られたもので将来にもわたって所得につながるとは思わないわけなので、 で、そうすると経済対策出てくるんでしょうけれども、そういうことだけでいいのかという感じがしますよね。
そうですね。
だからそれをどうやってつなげていくのか、まあ安倍さんの続投とかね、そういう議論もいろいろ起きている中で、まあ今までももうね、日本の歴史1年に1人ずつ変わってきたような政権が続いた中で、はい、今は比較的安定しているわけで、安定しているからこそですね、しなきゃいけないこと、できることをやっていただきたいなというふうに思いますよね。
次は、国際オリンピック委員会は国ぐるみのドーピング違反を行ったとされるロシアのリオデジャネイロオリンピックへの参加の是非について、競技ごとの国際連盟の判断に委ねることを決めました。
まあ私はね、この問題を考える中で、この問題の発端となったですね、ドキュメンタリー番組、50分ぐらいなんですけれども、NHK の BS がね、
はい、
取り上げていて、じっくり見ました。で、ロシアのね、選手とその旦那さんがですね、ロシアではこんなことしてますよという形で、告発という形で表に出てきてね、で、記者が丹念に取材して、国家ぐるみってことは明らかなんですよね。
はい。
だけども IOC はどうしたかっていうと、ロシア一国を敵回すようなことをやっぱり避けたんでしょうね。丸投げに等しいようなね、各競技団体が決めてくださいみたいなね、それはないだろうと。ね、だから各競技団体も困っちゃってるわけですよね、
はい、
オリンピックでロシアの選手が勝ってもブーイングが出たりしたらね、また大きな問題になるんだろうし、まあ IOC としてはね、ロシアという大きなマーケットを失いたくない、ロシアが歴代3位とか4位のね、金メダル獲得数を取ってきたスポーツ大国である、それはあんまり崩したくないというふうに思ったのかもしれないし、でもスポーツ大国だったのは東ドイツだってそうだったわけだから、
はい、
でも今考えてみたらですね、本当にあれはピュアなね、精神に基づいて行われていたのかで、いや、そうじゃなかったっていうのがもう暴露されてるわけじゃないですか。だからロシアもですね、いや、これは国際政治を絡めてロシアを貶めようとした陰謀だみたいなことをね、プーチン大統領が言ってるけど、はい、それはないだろうと。だから私は IOC もね、ロシアがどう出てきたかはわからないけれども、今回については、個人のね、ロシアの選手の中でも、アメリカでずっと練習しててね、
はい、
ロシアのプログラムに参加してなかった人もいるってことはそれは確かだし、その人たちの個人的な権利を侵害するのは良くないけれども、今回はもうちょっと厳しい規定であった方が良かったんじゃないかなと。で、いつも思うのはね、スポーツって、やっぱり国単位で争うのが一番面白いわけですよ。
はい、
それはワールドベースボールクラシックでもそうだし、サッカーのね、ワールドカップでもそうなんだけれども、で、そこでもう、とにかく勝ちたいっていうね、
はい、
金メダルの数を多くしたいっていう気持ちはわかるんだけれども、やっぱり、曇りがない中でね、戦わないと、その選手は一生ね、苦しむわけじゃないですか、
はい。
で、私ね、そのドキュメンタリーを見ていてね、そんなこと自分はやりたくないって思っているのに、少し技量が上がってくると、コーチが、これ飲め、あれ飲めってこう言ってくると。で、最初はね、それはなんだかよくわかんないけど、飲んでたら、
はい、
まあ、めきめき力が上がっちゃってね、ますますそれやめられなくなったって、ロシアの選手にとっても苦しい状況なわけですよ。悲しい状況なわけですよ。で、国家ぐるみでそういうことをやるっていうのはね、だからそういう体制そのものがおかしいわけで、厳しい問題なんですけれども、そういう体制を取ること自体がおかしいですよって、一回一回レッドカードを突きつけていかなければですね、
はい、
いつまでもなくならないわけですよね。だからそういう意味で言うならば、IOC の決定というのは私はですね、将来に禍根を残すものだというふうに思いますね。
はい、
ドーピングを暴く技術と同時に、ドーピングをする技術というのも進んできてですね、将来は遺伝子いじったらどうなるかみたいな話にまでなるわけですよね。私は今回の IOC の決定というのはですね、やっぱり妥当性を欠くんじゃないかなというふうに思いますよね。
はい。そしてアメリカのヤフーは主力のインターネット事業を通信大手ベライゾンコミュニケーションズに売却するということで合意しました。
まあ、あの日本のヤフーはね、
はい、
非常に好調で業績もいいし、いろいろなことを手掛けてて、私もヤフーに頼まれて記事をね、何回か提供していたことはあったんですけれども、国によってこんなに違うのかっていう感じがしますよね。
そうですね。
同じヤフーなのにね。まあアメリカのヤフーは私の記憶だとやっぱりネットにはまり込んだ初期の段階におけるね、最優秀の検索エンジンだったし、いろいろトライをしていって、まあアメリカのヤフーもいろいろなトップをね、連れてきてトライしたんだけれども、やっぱり立ち行かなくなったということ。まあこれはですね、はっきり言って、ネット業界の常なるものですよね。 それはだって僕なんかね、最初にパソコンを使ったのはコンパックっていうね、今は全然存在しない会社のね、
ありましたね、
ものだしね、はい、いや結構有力な会社でしたよ、でも今日本でもね、 PC 作っている企業がどのくらいあるかって考えてみれば、あのこの会社も辞めた、この会社も辞めた、同じ名前だけど別の会社が作ってるみたいなね、いっぱいあるわけですから、もうこれは常なるもので、で、その分新しい会社が出てくるかどうかということが一番のポイントですよね。で、そういう点ではアメリカは Google が出てきて、Apple が出てきて、と入れ替わっていくし、IBM にしたってね、IT の業界を先導したというところはあるんだけれども、今非常にですね、何を柱にするのかというところで、今苦しんでいる面もありますよね。はい、それは人工知能だ。で、IBM は言ってるけど、じゃあどのくらい収益化できたのかっていうと、それはかなりね、怪しいところがあるわけですし、で、日本も同じことでね、ソニーだって、出井さんがね、IT というのはもう世界を大きく変えるようなものだって言って、まあその通り変えちゃいましたよね。でもそのソニーという会社も変わっちゃって、はい、我々の面につくようなところでの具体的な製品の数は少なくなって儲かってはいるんですよね、画像センサーとかね。でも企業の形が変わっていく、でもそれはやむを得ないことだと思います。だから例えば10年後20年後にね、で Google という会社があって Apple という会社が今の状態になっているかどうか全然わからないと思います。そうですね、私は日本もね、携帯電話の技術では非常に進んでいたと思うんだけれども、ガタガタガタっと来て、でも10年後にまた日本の企業がね、デバイスのところでね、また勢力を盛り返してきているかもしれないじゃないですか。もうとにかくね、 IoT の世界ですよね。どこでもネットというところがね、まあ車はもうものすごい変わってきましたよね。
そうですね。
私はまあそういう全体的な流れから見るとね、ヤフーのネット事業撤退っていうのはもうこれは別に懐かしむ話じゃなくて、あ、そうなのというふうに日常的な問題としてね、考えていけばいいし、我々消費者としてはですね、とにかく便利で安全で利用できるものがあればいいということでね、はい、どんなテクノロジーが生まれてきて、その自分たちの生活をどのくらい利便化できるのか、表現力がどのくらい高められるのかっていう観点から IT は見ていけばいいのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
週末あんまり長くはなかったんですけども、宮古島にね、ちょっと行ってきました。
この間は富士山、今度は宮古島。
いや結構ね、予定がいろいろ入ってるんですよ。
さすが伊藤さん、こう活動的ですね。
いや山の疲れは海で癒や
してるんですね。もう海も山も。
宮古島ってね、実は行ったことなかったんです。
いや、私も行ったことないです。
私はね、沖縄はもちろん本島は何回も行ってますし、行くとしたら石垣か与那国だったんですよね。はい、で、宮古っていうのは、また沖縄の中でも雰囲気が違うと言われていたので、一回行きたいなというふうに思ってたんですよ。で、行ったらね、まあ、石垣ほど人多くない？それでね、石垣牛って結構有名なんだけど、
そうですね、
宮古にも宮古牛ってのがいてですね、いるんだと思ったら、はい、まあ、頭数が少ないのであんまり有名じゃないんですと。ほとんどが、処理は沖縄本島でしてもらって、肉そのものは宮古島で消費されてますということを言っていてね。でもね、人口調べたら5万いくらいて、それ石垣とあんまり変わらないんですよね。で、知名度的にはね、石垣の方がはるかに有名なわけじゃないですか。はい、で、西表とかね、漏れなくついてくるので。でも宮古島へ行くとね、伊良部島とかね。伊良部って知ってるでしょ、野球選手も言ったでしょ、はいはい、あと、下地島ってのあるんですよ。下地。国会議員に下地っていたなとかね。だからね、なんていうのかな、結構沖縄で、名の通った人は宮古島出身らしいんですよね。
ルーツは宮古島という方が多い、
ね。まあね。だからまあ、なんていうのかな、気質もちょっと違ってね。
どんな感じ、まあ、微妙な違いなんでしょうけど。
いや、まあ、だから、そのね、本島よりは、なんていうのか、その、なんていうのかな、その、八重山諸島の中で自分たちのところがね、一番だみたいな、そういう雰囲気はあるらしいんですよ。だから数日間いただけでわからないですけどね。でも、島としては非常にいいと思ったのは、とにかく海が綺麗で、
いいですね。
人はね、石垣ほど多くない。まあもちろん西表だって石垣だって海は綺麗なんだけど、やっぱり宮古はね、今まで私行ったことなかったんだけど、本当にね、島が綺麗で、沖縄の中でも、一、二をこれから争うんじゃないかなというふうなね、空港もあんまり広くないんで、あれなんだけど、ちゃんとね、便もありますから、石垣からも行けるし、沖縄本島からももちろん行けるし、羽田からも直行便あるんじゃないのかな、わかんないけども。多分夏休みに入ったんで、あの程度かなと。まあ、ホテル満室ですからね。だけども、少し外せば、宮古はものすごく雰囲気がいいんじゃないかなというふうに、ゴルフ場もね、二つか三つあったかな。
そうですか。
ね、思います。
じゃあ、ある程度こう観光地として整備されてる。
結構、本土の資本がね、結構入ってきていて、大規模なホテル施設がありますし、エンジョイできるんじゃないでしょうかね。
ところで伊藤さんは、宮古牛は召し上がったんですか？
食べました。美味しいですよ。石垣牛とどう違うのかなって説明しろって言われれば説明できないんだけどまあ食べ物ってその土地の空気を感じながら食べるものなので、
はい、うん、そうですね。
僕はなんとなんで食べたかというと、まあ焼肉をね、しましたよね。あと火鍋ね、右と左に分かれて片方が辛くて、まあ赤くて片方が白くて、
二つのスープで楽しめるんですよね。
そうそう、まあ四川行くとね、三鍋もできてますけどね。
そうなんですか。
どちらもね、肉を入れて、宮古牛を入れて食べましたけどね、美味しかったですね。はい。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、初めての宮古島でした。
住むところは、
個人生活の拠点。
町は、
文化を発信するところ。
未来は、
あなたが作るもの。そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
学校がね、小中高かな、夏休みに入ったことでですね、都内の道を走っててもね、はい、これ北海道から来てんのかとかね
ナンバープレート見ると思います
よね。島根からかとかね、結構ね、いろいろな方が来ていらっしゃるなと。ただしね、警察が目光らしてて車線変更とかね、結構厳しくやってますよ。僕がよく行くところでね、赤坂見附、国会のサイドから降りてくるところでね、はい、根岸の前でね、じーっと見てて白バイもいっぱい出てますんで、気をつけていただきたいなというふうに思いますね。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベ、オブリガード。